聖書を読みいたします。詩編2編と99編。
Psalms chapter 2 and 99。
詩編2編。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの網を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑い、その主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。それゆえ今王たちよ、悟れ。地を裁く者たちよ、慎め。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ震え、子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、御怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。
Psalms chapter 2. You are wondering, what has provoked the nations to embrace anger and chaos? Why are the people making plans to pursue their own vacant and empty greatness? Leaders of nations stand united. Rulers put their heads together, plotting against the Eternal One and His anointed King, trying to figure out how they can throw off the gentle reign of God's love, step out from under the restrictions of His claims to advance their own schemes. At first, the power of heaven laughs at their silliness. The Eternal mocks their ignorant selfishness. But His laughter turns to rage, and He rebukes them. As God displays His righteous anger, they begin to know the meaning of fear. He says, I am the one who appointed my king who reigns from Zion, my mount of holiness. He is the one in charge. I am telling all of you the truth. I have heard the Eternal's decree. You are my son. Today, he said clearly to me, you are my son. Today I have become your father. The nations shall be yours for the asking, and the entire earth will belong to you. They are yours to crush with an iron scepter, yours to shatter like fragile clay pots. So leaders, kings, and judges, be wise and be warned. There is only one God, the Eternal. Worship Him and respect and awe. Take delight in Him and tremble. Bow down before God's Son. If you don't, you will face His anger and retribution, and you won't stand a chance. For it does not take long to kindle royal wrath, but blessings await all who trust in Him. They will find God a gentle refuge.
続いて詩編99編読みます。主は王である。国々の民は恐れおののけ。ケルビムの上に座しておられる方に、地よ震えよ。主はシオンにおられる大いなる方。主はすべての国々の民の上に高くいます。大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖なる方。王は力を持って裁きを愛する。あなたは公正を固く立て、裁きと正義をヤコブの中で行われた。 我らの神主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖なる方。モーセとアロンは主の祭司たちの中に、サムエルは皆を呼ぶ者たちの中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の里しと主が賜った掟を守った。我らの神主よ、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らには許しの神、彼らの悪しき技には報復される方。我らの神主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。まことに我らの神主は聖なる方。
And chapter 99. The Eternal is the King ruling over all. Let all people shake in fear. He sits on his throne, settled between winged guardians. Let the planet tremble. The Eternal is great in the hearts of his people. He has made Zion his sacred mountain, and he reigns majestic over all people.Let them express praise and gratitude to your amazing and awesome name, because he is holy, perfect, and exalted in his power. The king who rules with strength also treasures justice. You created order and established what is right. You have carried out justice and done what is right to the people of Jacob. Lift up the Eternal, our God, in your heart. Bow down to the earth where he rests his feet.He is holy, perfect, and exalted in his power. Moses and Aaron were two of his priests. Samuel was among those who called out to him. They asked the Eternal for help, and he answered them. He answered them from a column of cloud. They heeded his testimonies and lived by the laws he gave them. You answered them, Eternal our God. You were to them a God who forgives.Yet you did not ignore what they did wrong and punish them fairly as well. Lift up the Eternal our God in your hearts and celebrate his goodness at his holy mountain, for the Eternal our God is holy, perfect, and exalted in his power.
Over winter break, I went to America for a couple of weeks with my family.
この間の冬休みの間、ジェコブは家族と一緒にこう数週間アメリカに行ってきました。
And my daughter, Suzu, she's almost 2 years old, and during the trip, she earned a new nickname.
で、娘のスズちゃん、もうすぐ2歳になるんですけども、その旅の間にね、新しいニックネームがつきました。
Sneaky Suze.
こそこそスズちゃんです。
Suzu has recently entered the stage of self-awareness, and her curiosity is growing quickly.And if you add a new environment and a new time zone, her routine kind of completely fell apart.
で、まあ、スズちゃん最近こう自分が、自分というの意識、まあ、自我が、ね、はっきりしてきて、好奇心もどんどん強くなっているわけなんですけども、そんな中で、まあ、アメリカという新しい環境に行って、しかも時差がある。そうやって そのおかげでこう、それが原因で生活のリズムが完全にこう崩れてしまったんです。
So suddenly my sweet little Suzu was climbing out of bed and disappearing in the middle of the night.
で、かわいいね、スズちゃんは夜に突然ベッドを抜け出して姿を消すようになったんです。
And this happened several times, and we always found her. She was in a corner, or under a table, or behind the couch, and she always had something that she knew she wasn't supposed to have.
で、そんなことが 何度かあったんですけども、見つけられるたびに、見つけられる場所は決まって、部屋の隅っこだったり、テーブルの下だったり、ソファーの後ろだったり。で、しかも毎回必ず手にしてはいけないはずのものを手にしていました。
Candy.
お菓子です。
And I would ask her, Suzu, are you being sneaky?
で、まあ、ジェイコブが、スズ、こそこそして、なんか悪さしてるんじゃないって聞くと、
And she would look up at me and say, Yes.
そしたら、ジェイコブ見上げて、Yes って答えるんです。
And I would laugh, partly because her honesty was really adorable, and partly because she thought she could get away with it.
で、まあ、その素直さがね、可愛かったし、まあ、すずちゃん自身はね、あ、これでバレずに済んだと思っていたので、まあ、それも面白くてついついね、笑ってしまったんですけど。
But the sneaking continued after we returned from America and her tactics became more sophisticated.
ただ日本に帰ってきてからもそのこそこそは続いて、そのしかもやり方はさらに巧妙になっていきました。
So now she waits until we're distracted. Usually we're helping Asa, my son, or we're busy with something else, and then she slips away quietly, usually with a piece of chocolate she has quietly snatched.
で、スーちゃんは、まあ、お父さんお母さんね、ジェイコブとかヒカリちゃんが息子のアサ君のお世話をしてる時だったり、なんか他のことで忙しくしてる隙を見て、こっそり抜け出して、大抵、まあ、どっかから見つけてきたチョコをね、手にしてたりするんです。
And when I ask Suzu, are you being sneaky?
で、ジェイコブが、スズ、またこそこそやってるのって聞くと、
She says, no.
いやーってね、no って言うんです。
The audacity.
今よくそんな態度を取ってられるねっていうくらいこう堂々としてるんですね。
And just like God in Psalm 2, my laughter turns to rage.
さっきのね、詩編2編に、書いてあったように書いてあった神様のように笑いは怒りへと変わっていきました。
But thankfully, Suzu is tender-hearted, so when I scold her, she feels it deeply and she cries, and then usually she wants to be held.
まあ、幸いすずちゃんは素直な、ね、心を持っていて、まあ、叱られるとちゃんとそのことを深く受け止めて、泣きながらこう、まあ、抱っこしてってこう手を伸ばしてきました。
And that response, correction leading to repentance and closeness, is actually what God desires from us.
実はそれこそ、つまり戒められる、まあ、戒められることによって悔い改めて親しい関係へと戻っていくその応答こそが神様が私たちに望んでおられることなんです。
And Psalm 2 gives us a glimpse of that, of God's supreme authority and his attitude as he rules over everything.
詩編の2編は、そんな神様の姿、そして全てをすべ収めておられる神様の、まあ、最高の権威とご性質を垣間見せてくれています。
But before we dive into that, we need to look at the stage and set it in 2 Samuel chapter 7.
ただその詩編2編に入っていく前に、その背景となっている旧約聖書のサムエル記第2の7章の場面をちょっと一緒に確認していきましょう。
So through the prophet Nathan and 2 Samuel 7, God makes a covenant with David. He promises that through David's lineage, he will establish an everlasting kingdom.
サムエル記第2の7章を見てみると、神様は預言者ナタンを通してダビデと契約を結ばれました。そしてダビデの子孫を通して永遠の王国を打ち立てると約束されました。
Verse 12 says, When your days are filled and you lie down with your ancestors, I will raise up your offspring after you, and I will establish my kingdom.
サムエル記第2の7章の12節にはこうあります。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。
And then God says, I will be a father to him, and he shall be a son to me.
そして神様は続けて言われます。私は彼の父となり、彼は私の子となる。
And in verse 16, your house and your kingdom shall be made sure forever before me.Your throne shall be established forever.
16節にはこんなふうにあります。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。
So with that covenant in mind, Psalm 2 was likely used as a coronation psalm, read or sung when a new Davidic king took the throne.
この契約、まあ、神様と王様の、ね、契約を背景にダビデ王家の新しい王が、まあ、新しい王様が建てられるとき、新しい王様が即位する際に朗読されたまたは歌われた戴冠の詩編、こう冠を、ねまあ、任命する王様を任命するときの詩編がこの詩編2編だったと考えられています。
So in that context, in Psalm 2, whenever The king, Israel's king is called God's son. It's not because he is divine, but because he rules by divine appointment under God's covenant.
その文脈において、イスラエルの王様は神様の子 と呼ばれていますが、それは王様が神様であるからではなく、王様が神様なんじゃなくて、神様の契約のもとで神様の任命によって国をすべ治めている、王様ね、国をすべ治めているからなんです。
And at that time Israel was surrounded by powerful nations all competing for control, which explains the Psalms opening lines about nations raging and plotting.
まあ、イスラエルは強大な国々に囲まれていて、その国々との勢力争いというのはこう絶えず起こっていました。まあ、それが2節にある、1節にある国々は騒ぎ立ち、諸々の国民が虚しいことを企むという言葉に表れています。
But out of all of that political chaos comes reassurance. Human rebellion does not threaten God's plan.
しかしそんな政治的混乱、の中から与えられたのは確信でした。人間の反逆は神様のご計画の脅威となることはできないんです。
Psalm 2 may sound political, but in its core it's theological.
詩編2編は政治的なものに聞こえるかもしれませんが、その確信はとても神学的、神様について書かれているわけです。
Yes, the king has authority, and yes, leaders, kings, and judges should be wise and be warned, but that power and fear all derives from the Lord.
確かに王様には権威があります。指導者、王様、ね、裁き司たちは賢くて、まあ、警告を聞き、受け入れるべき。でも、その力も、その恐れも、そういった権威、力っていうのは、すべて神様から来ているものなんです。
The heartbeat of this psalm.Is that the Lord reigns.
この詩編が一番伝えようとしているのは、すべ治めておられるのは主、すべ治めておられるのは神様だっていうことです。
We see throughout history the rise and fall of leaders and nations and empires, but none of it unsettles the throne of God.
歴史を通して見ても多くの指導者や国家、帝国の攻防、まあ、起こって、そして滅びていく、そんな歴史をたくさん、私たちはたくさん見てきました。そしてたくさん知ることができます。でもそのどれもが天の御座、まあ、神様の権威を揺るがすことはなかったんです。
So Psalm 2 reminds Israel and reminds us that history is not driven by defiance but by the holy hand of God.
この詩編は歴史を動かしているのは人間の反抗する人間ではなくて、聖なる神様の御手であるということをイスラエルに、そして今私たちに思い起こさせてくれています。
And there's no mistaking that the Lord reigns.
主がすべてをすべ治めておられることに、まあ、疑いの余地はありません。
And Psalm 99 echoes the same truth, but from a different moment in Israel's history.
でもう一つの詩編、詩編99編も同じ真理が、まあ、響かせているんですけども、それはイスラエルの歴史の別の時代からのものになります。
It was likely written hundreds of years later, possibly during invasion or even Israel's exile.
まあ、それは数百年後、ね、侵略とか捕囚が起こっていた時代に書かれたものだと考えられています。
There's no mention of an earthly king, no mention of national pride or political strength.
まあ、そこには地上の王様への王様のことも書かれていないし、国家の誇りや政治的な力についても書かれてはいません。
Instead, in Psalm 99, the focus shifts entirely upward.
その代わり詩編99編の目線は完全に天に向けられています。
And if Psalm 2 says the Lord reigns through his chosen king, then Psalm 99 says the Lord reigns no matter what.
詩編2編が主が選ばれた王様を通してすべ治められると語っているとするなら、詩編99編は何があろうとすべ治めておられるのは、統治しておられるのは神様であると語っています。
And as I was reading Psalm 99, I thought about my son Asa.
まあ、ジェイコブがこの詩編99編を読んでいた時に、息子のアサ君のことを思い浮かべました。
He recently turned 4 and he really loves to talk.
アサ君最近4歳になったんですけども、おしゃべりが、ね、大好きなんです。
In the morning he whispers, パパ、パパ、パパ、パパ。Until I answer, Asa?
朝が来ると、パパ、パパ。 かってね、繰り返し何回もジェイコブ、お父さんの、ね、ジェイコブを呼んで、ジェイコブはさってこう答えてあげるまでずっと言ってくるそうです。
And then he'll say something simple like, I'm gonna get dressed, or there's school today, yeah?
で、まあ、ジェイコブが答えると、じゃあお着替えしてくるねとか、今日保育園みたいなことだけ言って、どっか行っちゃうみたいです。
And when we're playing, he'll just talk and talk and tell me stories about what he's doing, or he'll be recapping what we've done through the day.
で、まあ、一緒に遊んでる時も、今、そうやって遊んでる、やってることだったり、その日にあったことをお話し、たくさんお話ししてくれるんです。
And then sometimes he randomly lavishes praise on me, and he'll say, Papa, you're so really strong, yeah?
で時々こう突然ねこうやって褒めてくれるんですよ、 お父さんのことね、パパって本当に強いよねって。
And I'll say, of course. Wait, why? What do you want?
ジェイコブはそうだよ、ん？って待って、なんか欲しいのみたいな。
But he doesn't want anything. He just smiles and he keeps talking, and I think he just simply delights being in my presence and near me. His innocence really shines in that moment.
まあ、朝くんはただ、ね、笑って話を続けるんです。で、きっと、ただただね、お父さんであるジェイコブのそばにいることを喜んでいる、そういう、それが現れている言葉だと思うんですけども、そこにはね、朝くんの無邪気さが本当に輝いています。
And Psalm 99 has that same spirit, delighting in who the Lord is.
で、詩編99編にもこれと同じ心があります。それは、主がどのようなお方であるのかを喜ぶ心です。
It tells us that God reigns in majesty over all people.
詩編99編は神様がすべての民を威厳を持って据え治めておられると語っています。
It instructs us to express praise and gratitude to God's amazing and awesome name because he is holy, perfect, and exalted in his power.
神様は聖なるお方であり、完全でその力において高く崇められるお方。だからこそ人はその驚くべき恐るべき皆に賛美と感謝を捧げるようにと教えているんです。
It tells us that God's reign is not merely powerful, it is righteous. He establishes justice. He forgives, yet he disciplines.
神様の統治は単に力強いだけではなくて、なもの義なるものです。つまり正義の統治というわけです。神様は公正なお方であって、許しを与えられると同時に戒めも与えられます。
And Psalm 99 also remembers Moses and Aaron and Samuel, leaders who called upon the Lord and were answered.
詩編99編はまた主を呼び求め、主からの答えを受けた指導者たち、かつての指導者たち、モーセ、アロン、サムエルを思い起こさせてくれます。
It shows us that God is not distant, but he is in our midst, and he has always been.
それは神様がどっか遠く離れておられるのではなくて、いつの時代であっても、いつの時代もそうであったように、私たちのただ中におられる、私たちのそばにおられるということです。
Both Psalm 2 and Psalm 99 lead us to one single truth. The Lord reigns.
で、この詩編2編も詩編99編もどちらも一つの真理に私たちを導いてくれます。それは、すべ納めておられるのは神様であるということです。
So let me ask you, does the Lord reign in your life?
じゃあここでちょっと質問してみたいんですけど、皆さんの人生は神様がすべ納めておられると言えますか？
Who is the king of your life?
皆さんの人生の王様は誰でしょうか？
Do you know who the king of my life is right now?
逆に私の人生の王様は誰だと思いますか？
It's me.
それは私です。
Oh man, without a doubt, the king of my life right now is me.
間違いなく私の自分なんです。
And to be clear, that is not a good thing.
で言うまでもこれは良いことではありません。
I realized recently that most of my decisions revolve around benefiting myself.I rarely consult God about anything substantial.
まあ自分がこう下す一つ一つの決断、その決断の多くは自分の利益を中心にこう決めているっていうことに最近ようやく気づきました。何か重要なことについて神様に相談するなんてことはなんかないんです。
When there's conflict at work or tension at home, my first instinct is, what can I do to fix this?
職場の人間関係で衝突があったり、家でこう家族に緊張が走ったりすると、自分の最初の反応は、 自分はどうしたらいいんだろう、自分は何ができるんだろうというふうに考えるんです。
And when something in life succeeds, I reward myself.
でそれでうまくいったときは自分でこう自分にを褒めてあげる、自分にご褒美をあげます。
To God be the glory might come out of my mouth, but functionally I've placed myself on the throne.
神様に栄光がありますようにって口では言っているんですけども、実際には自分が王座に居座ってしまっているんです。
Even in the two stories I just told you about my kids, did you catch our roles in the analogies?
さっきのジェイコブの子供たちについての2つの話の中でも、その例えの役割にある、気づいて、一つの、あることに気づいて、お気づきでしょうか。
Suzu, a conniving ruler. Me, God.
スズちゃんは、まあ、ずる賢い支配者、リーダー。ジェイコブは神様。
Asa, a passionate psalmist. Me, still God.
ジェイコブ、アサ君は、まあ、神様を称える情熱的な詩篇の歌い手。で、ジェイコブはやっぱり神様。
I have become the ruler, the king.Somehow, slowly, subtly, I have crowned myself.
ジェイコブは自分が支配者に、そして王様になっていたことに気づきました。いつの間にか気づかないうちにゆっくりと自分で自分にこう王冠をかぶせていたんです。
And I know how it happened.
で、なんでそうなってしまったのかもちゃんとわかっています。
I once read a story about a father who took his sons to the beach every summer.
前に毎年夏になると息子たちを海へ連れて行く父親の話を読んだことがあります。
And before they swam, he would walk about 50 meters down the shore and draw a deep line in the sand, one that wouldn't be washed away.
で、その親子が海に行ってこう泳ぐ前に、父親は浜辺をおよそ50メートル歩いて、波ではまあ消えない深いこう線を、ね、砂にこう 足でこう引きます。
The boys could swim freely and play, but they had one rule: keep an eye on the shore. And when the current carried them down to the line, they had to get out, walk back, and reset.
息子たちは、まあ、基本的にこう海で、ね、自由に楽しんで泳げるんですけども、一つだけルールがありました。それは岸から目を離さないこと。で、この潮の流れでその線のところまで流れてしまったら、一回海から上がって歩いて元の位置まで戻って、そこからまた遊び始める。
Because currents are tricky.
この何かってこう潮の流れっていうのはとても厄介だからです。
You don't realize, you don't feel yourself drifting until you look up and realize you're really far from where you started.
こう海で泳いでると自分が潮で流されているっていうのことにはこう気づきにくいし、ふと顔を上げた時にはこう最初の地点からもうかなり離れてしまっているってことがよくあるからです。
And that's what happened to me.
で、それがジェイコブに起こったことでした。
I didn't wake up one day and declare myself king of my own life.
で、ある日突然こう目を覚まして、今日から俺が王様だってこう宣言したわけではないんです。
I drifted.
自分は知らず知らずに流されてしまっていたんです。
Slowly, comfortably, dangerously.
ゆっくりとで心地よく、でもそれはとても危険なことでした。
And when you realize you've drifted, you don't debate. You get out and you walk back.
で、流されていたと気づいたなら、もうそこから議論することはありません。議論の余地はなくて、ただ海から上がって元の位置まで歩いて戻るんです。
Perhaps you're like me and you can remember a time when the Lord reigned freely in your life, but it seems so long ago. How can we get back there?
もしかすると皆さんも同じように、かつては神様が皆さんの人生をすべ収めておられると、まあ、感じていた時があるかもしれません。でももしかしたらそれはもう遠い昔のことかもしれません。じゃあどうすれば元の位置に戻ることができるんでしょうか。
And Psalm 2 gives us the answer.
で、詩編2編がその答えを与えてくれています。
When I reread it humbly, I realized I'm not the ruler in this story.
謙虚に減り下ってこの詩編を読むときに、自分がその物語の支配者ではないことに気づきます。
I'm part of the peoples making plans to pursue their own vacant and empty greatness.
私たちは自分たちの空虚で虚しい偉大さを求めて企みをする諸々の民の一人なんです。
And the solution to this way of thinking is to submit to God and take refuge in Him.
この考え方に対する解決法、対策は唯一神様に従い、神様に身を避けることです。
The psalmist tells us that there is only one God, the eternal, worship him with respect and awe, take delight in him and tremble, bow down before God's Son.
詩編の著者は、永遠なる神はただ一人、恐れと敬意を持ってその神を礼拝し、神を喜びとし、恐れつつ仕えよ、神の御子の前にひれ伏せ、そのように語っています。
And for ancient Israel, the son meant the Davidic king.
古代イスラエルにとって子とはダビデの王のことを意味していました。
But as God's story continued, the New Testament took that verse and applied it directly to Jesus.
ただ新約聖書ではその御言葉を直接イエス様に当てはめています。
At his baptism, the Father declares, You are my beloved son.
イエス様のバプテスマの時、父なる神様はあなたは私の愛する子と宣言されました。
At Jesus' resurrection, the apostles quote Psalm 2 and say it is fulfilled in Christ.
そしてイエス様が復活した時に、使徒たちは詩編2編を用いて、それがキリストにおいて成就したんだと語ります。
So when Psalm 2 says, Kiss the Son, blessed are those who take refuge in him, it's not poetic language anymore.
なので、詩編2編が、御子に口づけせよ、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人はと語るとき、それはもはや単なる詩的表現ではないんです。
It's an invitation.
それは私たちに対する招きです。
Psalm 2 is not about, it's not just about David's line, it's about David's Lord.
詩編2編は単にダビデの家系についてではなくて、ダビデの主、ダビデの神様について語っています。
Jesus is the true king.
つまりイエス様こそが誠の王なのです。
And in order for the Lord to reign in your life, you must bow down before Jesus and dwell with him, delight in him, and worship him.
皆さんの人生を神様にすべ納めてもらうためには、私たちはイエス様の前にひれ伏し、イエス様にとどまり、イエス様を喜び、イエス様を礼拝しなければなりません。
And again, Psalm 99 echoes this, ending with, Extol the Lord our God and worship at his holy mountain, for the Lord our God is holy.
そのことは詩編99編の終わりにもあります。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。誠に我らの神、主は聖なる方。
And when we worship the Lord, something profound happens.
私たちが主を、ね、神様を礼拝するとき、深い出来事が起こります。
When we empty ourselves in praise, we are filled.
賛美の中で自分を虚しくするとき、私たちは満たされます。
And when we surrender control, we find peace.
支配、コントロールを手放すとき、私たちは平安を見出します。
When the Lord reigns, the plans we chase to enthrone ourselves are exposed as lies.
神様がすべ納めてくださるとき、自分を王座に据えようとして進めてきた計画が偽りのものであったことが明らかになります。
We are aimless without God.
神様なしでは私たちは目的を見失ってしまいます。
And we are helpless without Jesus.
イエス様なしでは私たちは何もできません。
And we are powerless without the Holy Spirit.
聖霊様なしでは私たちは無力なんです。
But when the Lord reigns, we are limitless.
しかし、神様がすべ納められるとき、私たちには限界、限りがなくなります。
So if you realize that you've drifted and you find yourself the leader of your own life right now, here are two simple things you can do.
もし自分がこう潮に流されているように、こう流されていたことに気づいて、自分が自分の人生のリーダーになっていると感じるなら、それに対してできることが2つあります。
Number one is pour in.
一つ目は注ぎ入れることです。
You've got to read God's word daily. The Bible is your line in the sand. Without it, the world's current will carry you away.
毎日神様の御言葉を読みましょう。聖書は私たちにとっての砂浜のあの線のようなものです。それがなければこの世の流れは私たちを一気に押し流してしまいます。
And number two is pour out.
二つ目は注ぎ。出すことです。
Pour out your sins, your fears, your gratitude, and your praise in prayer to the Lord.
皆さんの罪も不安も感謝も賛美も祈りの中で神様に注ぎ出すことができます。
pour out yourself to others in our community as well, whether it's getting feedback and encouragement from someone or sharing your own experience to help another one grow.
またこの共同体の中で、自分自身を注ぎ出すこともできます。誰かから励ましやアドバイスを受けることも、自分の経験を分かち合って互いに成長を助け合うこともまたその一つなんです。
As you let God's word pour into you and your heart pour out to Him, you'll find yourself loosening your grip on the throne.
私たちが神の御言葉を自分の中に注ぎ入れて、で自分の心を神様に注ぎ出していくときに、王座を握りしめていた自分の手が少しずつ緩んでいくことに気づいていくと思います。
So、pour in,
注ぎ入れて、
and pour out,
そして注ぎ出す。
And the Lord reigns.
そうすれば神様がすべを治めてくださいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
God, we're honored to be here today, and we are so blessed to have this place where we can come and be together and to worship you and to study your word and to be reminded that you are the one true God and that you are the Lord who reigns in our lives. And we just ask for the courage to release ourselves to you, to turn over our selfish desires and the plans that we have for ourselves and to realize that our lives flow best when you are in control.And that we are designed to follow you and to be with you and to let you take our lives where they go. And we just ask that you give us the courage to share that with one another, to encourage each other, to be encouraged by you, by having the resilience to get in your word every day, to be able to focus on you and to not think so much about ourselves or how we can better ourselves, but how we can better your kingdom and let you work through us. We just ask that you give us the patience that we need and the support that we need to do that. And just thank you so much for this life that you've given us and for the gift of your son that we can have the chance to spend eternity with you. And we're so blessed and honored to be your family. We ask this in your son's name. Amen.